次は読者の声からです。新年もきっと大丈夫。パート遠藤よし子69歳旭川市の方です。光陰矢のごとしとはよく言ったもので、月日の経つのが本当に早く感じます。昨年の3月半ば、もう春だなぁと除雪用具を片付けたのがつい昨日のことのようなのに、こんな繰り返しでいつの間にか年齢を重ねていくのでしょう。でも本当もなんとか乗り切っていけるはず、大丈夫大丈夫と唱え、寒さにひるみがちな自らを元気づけます。時の流れを早く感じるのは日々を充実して過ごしているからでしょうか、あるいは心に余裕がないからでしょうか、自問自答しています。先日会社に提出する1年雇用契約書を前に、しばしそんなことを考えた末、また1年間しっかり働きたいと決めました。自分に与えられた時間を生かし、毎日を大切に、仕事では失敗のないよう1年を過ごそうと思います。しかし無理は禁物、自らを大丈夫大丈夫だからと激励しています。そう、新年もきっと大丈夫です。能登被災地もっと支援を。中山茂俊83歳、札幌市中央区。昨年の元日に起きた能登半島地震では、たくさんの人たちが犠牲となった。災害とは本当に悲しいものだ。私の心に残る昨年最大の悲痛な思い出となってしまった。地震発生から1年が過ぎたが、本市昨年12月16日の記事によると、被災した石川県の155人を対象に共同通信が実施したアンケートでは、復旧や復興が進んでいないと答えた人が 63% もいたという。インフラ復旧や住居整備など生活再建はまだ遠いようで、もどかしい思いがしてならない。被災地の課題について3つまでの複数回答で質問したところ、人口減少が 57% で最多だったという。今後国による十分な支援が早急に行われるよう注視したい。昨年はもう一つ、衆院選での与党過半数割れという大きなニュースがあった。政治には金がかかるなどの手前勝手な理論が国民の逆鱗に触れたのだ。新しい年は地震被災者の救済もそうだが、国民に寄り添う政治が望まれる。日ハムの活躍、今年も期待。山崎康平63歳、小樽市。昨年北海道日本ハムファイターズの運営ボランティアスタッフとしてエスコンフィールドに通いました。それまで観戦には来ていたのですが、裏方として関わることで新たな発見がありました。昨年の日ハムの活躍には目を見張るものがありました。観客の皆さんの様子も1年間で大きく変わり、最初はエスコンを見に来たという方が多かったのが、シーズン終盤では野球そのものを楽しんでいる方ばかりになっていたのです。試合が始まるとお店を見て回る人の流れがピタッと止まり、試合に集中する観客ばかりになりました。こうした変化にはもちろん選手の活躍やスタッフ関係者の頑張りが大きかったのでしょう。しかし勝っても負けても変わりなく応援にやってくる皆さんの表情を1年間見ていて、ファンの熱い思いが球場の雰囲気を作り出しているのだと感じています。さあ今年はどんなシーズンになるでしょう。今から楽しみでなりません。年賀状楽しみに待つ高齢者。山下英子68歳、札幌市中央区。4年半前に 98歳で亡くなった母は明るく元気に外出し、人との交わりを楽しんでいました。でも晩年はデイサービスに通い、同居していた私と過ごすことが多くなりました。母が書いていた年賀状も私が代筆していました。母は自分宛に来た年賀状を暖かな春になるまで毎日見返していました。まさに生活のルーティーンでした。そばで見ていた私は年賀状に穴が開くのではと呆れていました。でも今思い返すと、母にとって年賀状を受け取ることはとても大きな喜びだったのでしょう。そして母の年賀状を管理したり出したりしていた私にも良い思い出になりました。郵便料金が上がり、以前に比べて年賀状の人気が低くなっているそうです。やがてこの習慣はなくなるかもしれません。でも若い人には高齢者に年賀状を書いてほしいです。メールや無料通信アプリ LINE がわからない年長者はきっと楽しみに待っていると思います。税込み価格大きく表示して。大熊久志、76歳、北広島市。あらゆるものが次々と値上げされる影響で、我が家では特に食料品の年間購入金額が大幅に増えています。そこで気になるのが食品の店頭価格表示です。大型店などではだいたい税抜き価格が大きく、税込み価格が目立たないように小さな文字で記されています。当然消費者は税込みの方まで確認するのですが、税抜きに比べ見にくいことおびただしく苛立ちを覚えます。まして昨今の物価高では腹立たしさすら感じます。高く感じても必要としている商品は買わざるを得ません。多少高くても納得できれば購入するのですから、一瞬安いかなと消費者の目を引かせるためだけの税抜き価格大書きが煩わしくてなりません。大型店などは税込み価格の方を前面に出して表示してもらいたいものです。現状まず私の目に飛び込んでくるのは税抜き価格。いちいち税込み価格をチェックするのですが、買い物の際皆さんはどうなさっているのでしょうか。地域の足、在来線を残して。パート、三沢愛花、29歳、オホーツク管内湧別町。先日余市町にある実家に帰省すると、部屋の壁に貼られた新聞の切り抜きが目に留まった。それは2011年、当時高校生だった私が本誌読者の声に送った北海道新幹線に反対する内容の投稿だった。高校生の私は小樽市内の学校まで JR を使って通学していた。新幹線の開業で小樽長万部間の在来線が廃止されると余市駅もなくなる。そのため新幹線の必要性に疑問を感じていた。あれから10数年、工事は終わりが見えず、時間と経費ばかりがかさんでいる。毎日1000人以上が利用する余市駅がなくなればバスが移動手段になるだろう。しかしバスも運転手不足によるダイヤの見直し、燃料費高騰に伴う運賃の値上げなど厳しい環境にある。余市から小樽や札幌への通勤通学が難しくなれば、町の人口はますます減少するだろう。沿線に住む人たちは新幹線開業までの JR だと腹をくくるしかないのだろうか。なんとか地域の足として在来線が存続することを願っている。101歳、自分を大事に生きる。福岡中、101歳、札幌市手稲区。100歳を過ぎどのように過ごしてよいのか戸惑うことばかり。そこでこれまでと変わりなく過ごすことに決めた。 暑い日が続いた昨年8月、私の101歳の誕生日の翌日早朝から右足の大腿部が痛み、歩行困難になった。病院はお盆の休日に入ってしまう。手元の緊急通報機器、安心コールを握り、どうするか考える。だが、痛みは増すばかりで、通報機器のボタンを押してしまった。救急車が到着し、整形外科病院へ。最新設備が整い、看護師の方々の機敏な動きにびっくりし、ナーススポーツと名付けた。40年間なかった入院で解放に向かった。退院後は介護老人保健施設に転居した。そこで体の不自由な方を見て、健康に生きる難しさを痛感する。これまで自分に厳しく過ごしてきたことを深く反省。ごめんねと自分をねぎらい慰めている私である。この先は自分を大事に過ごすよう努めたいと思っているが、どんなものでしょう。居場所としての子ども食堂、臨床心理士照井桃代、43歳、札幌市豊平区。昨年12月13日、社会面の記事、子ども食堂1万箇所突破によると、子どもに無料や定額で食事を提供する子ども食堂が2024年度全国に少なくとも1万866箇所、道内364箇所あるそうです。私は市内の子ども食堂にボランティアとして行っていたことがあります。その子ども食堂には10人ほどがいて、おいしいねと言いながら楽しそうに食べていました。その中に一人、寂しそうな子供がいました。聞くと中学生で不登校だと言います。子ども食堂が経済的な問題から、家で食事をとれない子供のためだけでなく、子供たちの居場所としての役割も果たしていることを実感しました。子ども食堂を運営されている方々の寛容さに敬意を表するとともに、私もぜひサポートしたいと思います。またスクールカウンセラーとして不登校や引きこもりの子どもたちに子ども食堂という場もあるよと伝えたいと思います。手書き文字大切さ知って高校生篠山文香18歳上川管内東神楽町最近手書き文字に触れることが少なくなったと感じます。鉛筆を持つよりパソコンを操作する方が多くなったと思いませんか？手書き文字にはメリットがあります。例えば自分の気持ちがストレートに伝わりやすかったり、相手のぬくもりを感じたりなど優しい気持ちになります。逆に字がきれいじゃないから書きたくないと手書きに抵抗がある人もいるでしょう。しかし、字が下手でも頑張って書いてくれたこと、自分を思って書いてくれたことに、相手は何よりも嬉しいのでは。手紙をもらって嫌な気分になる人はいないと思います。私は書道部に所属していたので、文字を書く大切さ、気持ちを込めて書くことで、相手に感動を与えられると知りました。手書き文字を否定的に考える人は、その素晴らしさにまだ気づいていないのかもしれません。文字は一生関わっていくものです。少しでも手書き文字に触れてみて、新たな人生を開いていくのもいいと思います。これで読者の声を終わります。以上で今日のニュースからを終わります。小樽市点字図書館、今日のニュースから、令和7年1月9日木曜日、12,428号、宮島と松野でした。